私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。私たちは今日宗教改革主日礼拝を持っています。今回が499回目になります。来年2017年の10月31日で500年になります。今日は、ただ新学生とが中心となってこの式文をですね作ってくださいました。で、改訂新式文、今ルテル教会の中で式文をですね改訂しよう、そういう動きがありまして、まあ、総会で承認されていますが、その新しいものを使っての今日の礼拝です。なんとなく違和感があるなとかですね、思われるかもしれませんが、まあ、神学に基づいて礼拝をですね新しくしていく、まあ、それはルターがですねやったのと同じように礼拝を改革していくという、まあ、そこに立っているのかなというふうに思います。先週は中津教会、教団の中津教会というところで、お話をさせていただきました。大分県の中津、初めて行きました。まあ、とてもいい町でですね、ああここにこんないい町があるのかと。で、中津教会はですね、福沢諭吉の生家のすぐそばにありましてですね、いろいろとですね見学をさせてもらったりもしました。で、中津教会ですね、まあ、講演に招かれた時にですね、大抵このですね5、6年っていうのは同じテーマでですね招かれます。一つはですねパレスチナの子ども支援のですねこと、まあ、パレスチナで作ったパンフルートのですね由来、また子どもたちの希望、まあ、そういうものをですね語らせてもらっています。またもう一つは東日本大震災におけるですね寄り添いについて、まあ、これがですね2つテーマです。自分が本当に話したいのはですねそうではなくて、本当はどんなに楽しい伝道をするかとかですね面白いプログラムを組み立てるか、これを話したいんですけど、これで呼んでくれる人は誰もいないですね。なんだろうなと思ってですね、まあ呼んでくれるところもいるんですけど、ルーテル教会とか教団の教会から呼ばれることなく、アッセンブリーとかアライアンスとかメノナイトとかですね、そういう福音派と言われる人たちにですねお招きいただいて話します。で、今回中津教会はじゃあ何だったのかですね、講演の内容ですね、震災ですか、いや違います、パレスチナですか、違います、じゃあ伝道ですか、違います、じゃあ何ですか、ルターですって言って、ルターで初めて呼ばれたのはもう初めてです。で、マーチン・ルターの話をですね教会で講演するっていうのも決まってて、徳善先生か神学校の先生って決まってるんですよね。まあ、徳善先生がですねマーチン・ルターの話をする、まあ、それじゃいけないと思うんですけどもですね、まあ、徳善先生はですね各教会の牧師みんながルターの話をできる、そういうふうな教会としてならなきゃいけないと前々から言っておられました。ただルターと言ってもですね、じゃあ私は何を語るんだろうなと思いました。で、徳善先生にですね、僕何語ればいいですか、先生が言われたことはですね一つですね、500年記念の話をしてはならないって言われました。マーチン・ルター宗教改革500年記念の話ではないよ。で、先生最近靴酸っぱく言われているのは、よくルーテル教会のですねチラシとかですね案内に、2017年は宗教改革500年記念って書いてあるんですね。でもそれは違う、ルターのですね、思いとかですねルターの思想とは違う、ルーテル教会は、宗教改革500年なんだ、別に記念してですね過去のことをですね学ぶとかですね、そういうことであってはいけない、ルターの改革というのは今もですね続いているわけで、何を新しくしていくか、何をですね根本にしていくか、まあ、そのことをですね考える500年ということで話をしなさいと、まあ、そう言われまして、確かにそうだなというふうに思っています。じゃあ500年記念と500年なんだろう、マーチン・ルターがですね500年前にですね、したことではなくして、マーチン・ルターが私たちにですね獲得し与えてくださったその真理、それは一体何であるか、それを今私たちはどう生き生かしているか、そのことを話せということなんだろうなと思います。まあ、生まれてですね初めて中津教会に行きましたので、まあ車で行くわけですが、まあ、最近は車で行ってもですね簡単ですね、ナビゲーションシステムがありますので、住所とですね、電話番号を入れれば、そこに連れて行ってくださる、まあ、しかも時間までですね、まあ出てきますので、それに従っていけばいいですね。 で、中洲教会に着いたときに、先生はどの道を通ってこられましたか。はい、日田で降りてですね、耶馬渓を通って青の洞門を通ってですね、それは先生なんか考えて来られたんですか。いえいえ、ナビゲーションシステムがそう言ったのでいや、あと2つ先に行くとすぐに中洲で降りますよってはっつってですね。で、先生、ナビゲーションシステムっていうのは古いんじゃないですか。そうなんですよ、12年前のナビゲーションシステムで更新してないので、多分その時は日田ぐらいまでしか行ってなかったんでしょうね。なので日田で降ろされて、耶馬渓をですね延々と走らされて、青の洞門を通り過ぎて中津に行く。もっと先に行けばもっと早く着いたはずですね。まあその時にはですね、いや、神様がですね耶馬渓を見せてあげたいと思ったんだろうとですね、青の洞門に行かせてあげたいと思ったんだろう、かかし祭りがあってましたのでですね、かかしを見せてくださったんだろう、そう思いましたけど、しかし走りながらですね、帰りの車で走りながら、あ、500年記念と500年はここが違うんだな、500年だとするんだったら10年前のナビゲーションシステムでも今は違うですね、時は過ぎているですね、今現在のですね、マーチン・ルターが教えてくれた真理、その上に立たなければですね、私たちの宗教改革というのは記念だけで終わってしまう、そういうことを徳善先生がおっしゃりたかったんだろうなというふうに思っています。500年記念ではなくして500年なんだ、じゃあ私たちのこの大江教会、宇都教会、阿久根教会、鹿児島教会はこの500年を通してどういう教会になっていこうとしているのか、またマーチン・ルターが私たちに獲得してくださったその真理をどのようにこのように発信していくのか、まあ、それをですね、私たちは今日も考えたいなと思います。まあ、私たちの教会ですね、今日聖書ヨハネの福音書の8章31節をですね読みました。真理はあなたを自由にする、これは宗教改革のですね基本聖書というふうにも言われています。真理はあなたを自由にする、これって一体何だろうな、まあ、そのことをですね考えさせられるのです。真理はあなたを自由にする、それによって私たちはどう生きているんだろうということです。実は今日のですね、宗教改革記念主日にはたくさん聖書が選ばれています。どれを取るかはその牧師が決めていいことになっています。実はもう一つはですね、何かあったかというと、ヨハネによる福音書の見焼き嫁のところです。宗教改革記念主日に見焼き嫁のところを私たちは読みます。見焼き嫁のところは、あんなに優しいイエス様がですね、なんてことをなさったんだろうという驚きの箇所でもあります。イエス様のイメージというのは、優しくて愛があって包み込んでくださって粗相しない、いつも柔和で、そういうふうな感覚を持っていますが、実は見焼き嫁の時はそうではなかったのです。縄で鞭を作って振り回し、物を壊しひっくり返し、そして両替人のですね追い出しですね、とっても厳しいことをなさっています。あの優しいイエス様がなぜそういうことをされるんだろうと思うぐらいです。初めてイエス・キリストの厳しさというのに弟子たちは触れたのかもしれません。しかしそのことは何だったか、よく読んでみますと、私たちの人生に神様を取り戻すことだったのではないかなというふうに思うのです。信仰生活というのをですね過ごしてくるとですね、いろいろなもっともらしい口実からですね、信仰生活の堕落は始まっていくというふうに言われています。何をするにもお金が必要ということです。伝道するにもお金が必要でしょ、その話を聞きます。いや、信仰のみですよと言っても、お金を大切にしなきゃいけないでしょ、献金がないと何もできないでしょ、これは私たちにもっともらしく聞こえてくることです。しかし本当にそれでいいんだろうかと思うのです。必要なのは本当にお金だろうか、立派な神殿だろうか、立派な教会だろうか、そうではない。お金の力は素晴らしいかもしれませんが、お金で地上の多くの苦しみや悲しみを吸うこともできます。しかしそれが中心なのかということです。私たちが注意しなければいけないのは、信仰生活にとって最も致命的な落とし穴は何か、神以外のものを中心に置くという、その一点ではないかなというふうに思います。それを私たちに教えてくれたのがマーチン・ルターではないかなというふうに思うのです。 いろいろなものがある、行いがある、お金がある、免罪符を買えばいい。そうではなくして、神の御言葉、ここに立つ時に私たちには本当の自由が与えられるし、救いが与えられる、まあ、そのことをマーチン・ルターが私たちに示してくださったというふうに思うのです。そう思うと、真理はあなたを自由にする。その真理は何かっていうと、イエス・キリストの御言葉ということでしょう。イエス様の御言葉のみが私たちを自由にしていく、そのことをですね、今日私たちの心に受け止めたいなというふうに思います。去年、図らずもですね、聖書教会から依頼が来て宗教改革のですね、旅をですね、させていただきました。まあ、聖書教会がですね、お金を出してくれると言ったのでですね、しめしめと思ってですね、行ってきました。ただとってもですね、なんだろうっていう旅だ、なんだろうって言って失礼ですね、いろんなテーマがたくさんあったんです。一つはですね、ルターの足跡を訪ねる旅、まあ、そこはいいんですけど、その後にルター巡礼って書いてあったんですね。で、僕らはルターを巡礼することはないんですね。聖人でもないわけですしですね、ルターのですね、思いとか御言葉、ルターのことを学ぶってなっても巡礼はないなそう思いながらその旅を見ました。その下に何があったかっていうとですね、アウシュビッツを訪ねる旅ってあったんですね。ルターとアウシュビッツっていうのは何の関係があるんだろうですね。で、聖書教会に電話して、これは何ですかっていうと、先生すいませんっつって、ルターだけでは人が集まらないのでってそうだと思います、僕もですね。今年は集まるかもしれません、500年、来年はでもですね、ルター教会の人たちにとってみればルターの足跡を訪ねようと思いますが、でも普通の人たちはないだろうなと思うのです。あ、そうですか。で、またその下にまたあるんですよ、ポツダムに行きます。すみません、なんでポツダム、戦後70年だから、まあ、そうなんだ。それだけじゃないんですよ、その下にベルリンも行きますって書いてある。ベルリンの壁の見学、もう何の旅かわからないんですよね。何の旅かわかりません。ルターの足跡の旅じゃなくして、もう歴史の旅になってしまってんなですね。でもですね、最後旅行して終わった時に何を思ったかというと、これらは全てつながってたんだということが分かったんですね。まあ、ルターのですね、宗教改革500年ですね、私たちはですね、いいというかですね、耳障りのいいですね、話をたくさん聞きます。しかしルターにとっての負の遺産というのもあります。そのことを抜きにして500年は語れない。その負の遺産は何かっていうと、一つはですね、ユダヤ人の偽りについてという、著作が晩年にありまして、その偽りについて、まあ、内容はですね、ここで詳しくはお話しませんが、その内容をですね、実はあのヒトラーがですね、ユダヤ人虐殺の根拠とした、その歴史はあります。ですからルターがもしあの本を書かなかったらって考えることもできるかもしれません。ただ時代の制約の中で書かれている本なのでと思いますが、まあ、しかしルターにですね、その責任を問えるかって思うとちょっと頭をひねますが、しかしその書物が、あとですね、400年後ですね、ルター、ヒトラーによってですね、使われて、600万というユダヤ人がですね、この世をですね、命を奪われていくということになったという、まあ、そのことにはですね、目を避けて通ることはできないというふうにはやっぱり思います。そういう意味ではアウシュビッツもそうですし、戦後70年の時もそうですし、まあ、そういうものがですね、つながっていく。ルターというのはですね、宗教改革だけではなくして、そういうところもあるという、まあ、そのことをですね、私たちは覚えなきゃいけないと思います。まあ、ただですね、そのことはまたですね、神学校の方からいろいろな文章も出てくるのが楽しみにしてますが、まあ、今回の旅でですね、一つだけですね、やっぱりそうだったんだなと思ったのはルターのですね、生き様です。で、ルターというのはですね、エルフルト大学からですね、お家に帰って、休み中に帰って、そして春休みが終わってエルフルト大学に帰る途中で雷に打たれて、そして聖アンナ様、私は修道士になります、そのまま修道院に入っていったという、まあ、これは歴史的な事実だというふうに思います。 しかしその修道院に入っていくっていうところで、その当時13のですね修道院がエルフルトにあったにもかかわらず、アウグスティヌス修道会ですね、そこにを選んでいったという、まあ、実はその13の修道院の中で一番厳しい修道院に入っていったということです。まあ、その修道院が今も残されていますエルフルトですね、そこに行きました。でマーチン・ルターっていうのはやっぱり繊細な人だったんだなと思います。除会されて神父になって最初の聖餐式を、まあ、礼拝をする、その時に失神をする、こんなに罪深い私がキリストの体に触れている、瞬く間に自分の命は取り去られるだろうこの罪のゆえに、そう思った時にですね失神して倒れてしまって最初のミサができなくなってしまうという、これだけ純粋な人がやっぱりマーチン・ルターだったんだなというふうに思うのです。でもその根拠になったのは実は修道院の生活です。修道院で何をしてたか、朝3時ですね、起床は朝3時、午前3時、就寝は9時ですね。その間何をやってるか、ひたすら詩編を読む、150編の詩編を読み続ける。で、日に6回礼拝がありまして、その礼拝の時に何するかっていうと、詩編を50編ずつ3回ずつ唱える。これ考えただけで詩編っていうのを1日何回読むんだろうと思います。しかもですね、外出が許されるのは、1日に1回だけ、4時からの1時間。何をしているか、宅発。つまりですね、各家を回ってですね、食べ物をですね、まあ、いただきに行く。もしそこで、今日いただかなかったら、それはまた断食。1週間以上も食べれなかったこともある。それでもですね、御言葉と宅発に生きる。それを毎日毎日繰り返していくわけです。ですからマーチン・ルターという人は多分この詩編というのを暗記してたんだと思います。で、その詩編の中に神様の義っていうのが出てくるの。その義は何なのかっていうと、裁きっていう意味です。正義の義です。マーチン・ルターはこの詩編を何回も読んで、自分は救われないってやっぱり思うのです。自分は罪人である。毎日毎日、毎時間毎時間、毎分毎分、実は罪を犯している存在。その私が神様の義の前に立てるわけがない。神様の義はですね、私たちにとって裁きであって、私たちを滅ぼすものに他ならないということだったのでしょう。しくも、晩年、マーチン・ルターはですね、そのことをこういうふうに書いています。私の修道院での生活は、恵みの神、ですね、いかに獲得するか、これだ。ただですね、詩編を読んでいる中で、その獲得ができなかったんだということなのでしょう。その後ウィッテンベルグの大学にですね教えることになりまして、また詩編のですね研究をし、マーチン・ルターは一つの詩編の言葉にですね引っかかるんですね。何か、神よ、あなたの義によって私を癒してください。今も詩編の中にあります。詩編の中で書いてあるのはそこだけなんです。あなたの義によって私を癒してください。義というのは裁きであってですね、救いではない。にもかかわらず一節だけ、あなたの義によって私を癒してください。目から鱗が落ちたんでしょう。義っていうのはですね、裁きではないのか。まあ、それ以後マーチン・ルターは聖書を徹底的に読み尽くしてですね、義の発見ということに至るのです。まあ、それからは宗教改革のふうになっていくというふうに思います。まあ、そう思うとマーチン・ルターがやったことは何かというと、徹底的にですね、聖書を読んだということです。聖書のみというのは、徹底的に全生涯をかけて聖書を読み込んでいったということなのでしょう。まあ、聖書の翻訳もしておりますですね。それは民衆に聖書を取り戻すためです。みんながですね、聖書をですね、自分の言葉で読めるように。ですからマーチン・ルターにとってみれば、聖書を徹底的に読む、これが宗教改革なのです。そう思うと私たちですね、この私たちの信仰はどうだろうか。徹底的に御言葉を読み、徹底的に御言葉の上に立っているだろうか。まあ、そのことをですね、もう一回今日考えてみる必要があるんじゃないかなというふうに思います。マーチン・ルターはですね、恵みのみ、信仰のみ、聖書のみ この3つののみで、実は宗教のですね、改革を、教会の改革をしていきます。でもこの3つが言い争うことはたった一つのことにですね、集約されます。それは何かというと、イエス・キリストのみということです。マルチルターが旧約聖書、新約聖書を通して徹底的に読み込んでいたのは何か、どこのページ、どこの一節、どこの一字でもキリストを見ることができるという、まあ、そこだろうなと思います。まあ、そう思うと私たち、聖書によって生きている私たちは、私たちの人生の中でキリストをどこに見ているか、自分の中に見ることができるか、またどこに見出していくことができるか、まあ、そのことをですね、今日私たちは振り返りながらですね、考えてみたいと思います。まあ、来年ですね、2017年宗教改革500年が来ます。私たち一人一人はどのようにしてこれを迎えるでしょうか。まあ、マーチン・ルターはキリスト者の自由の中に神様の道に立っているだけならば、それはすなわち後退していることに過ぎないと言います。新しく改革するということは新しく前に一歩進むことだ、何か一つ新しいことをですねすること、そのことが宗教改革なのだ。500年記念になるとですね、500年前のことにですね戻るだけです。でもそうであってはいけない、500年なんです。また新しく教会が新しく第一歩を踏み出して新しくなっていく、まあ、そのことにですねこの宗教改革500年の意味があるのではないかなと思います。まあ、カトリック教会が免罪符でうんぬんくんぬんと言いますか、しかしもうカトリック教会はそこにいない、いないにもかかわらずまたローマカトリック教会の免罪符がというふうにルーテル教会は言い出すのだろうかと思うのです。まあ、カトリック教会のですね、今のカトリック教会っていうのはですね、本当にですね、一歩も二歩もですね、前を歩いている。その教会とですね、ルーテル教会ですね、私たちの教会、もう一度ですね、与えられた真理とは一体何か、まあ、そのことを考えながらですね、500年を迎えてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか、宗教改革を500年を記念するのではなく、500年を通してマーチン・ルターが示してくださったその真理に立ち、また新しく一歩を踏み出していくことができるルーテル教会にさせてください。この祈り、主イエス・キリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。